テープをお聞きの皆様、こんにちは。いよいよ梅雨に入りました。自然界は季節を知らせてくれます。今年は雨の日が多くなるのか、空梅雨になるのか心配の中、アジサイの花が爽やかな水色、紫、薄ピンク色など涼しげな色をつけ、心を和ませてくれています。さて、広報御霊6月12日発行の声の広報第231号の内容をお知らせいたします。読み手は話し方教室のメンバー、多田由美、郡司真知子、中根よし子と私の飯田和恵です。大きな大きな輪になろうのピアノ伴奏は諸田由美子先生です。お届けいたしましたテープはお手元に置いていただき、ご活用ください。広報御霊6月今月の主な内容は、特集私たちのお米作り、話題トピックス、四季の歌、4コマ御霊暮らしです。今月の表紙、小川北義務教育学校、片倉小学校、竹原小学校、農場小学校では、毎年地域の農家さんの協力を得て米作りを行っています。素足で田んぼに入るのは初めてという子も多い中、泥だらけになりながら手で田植えをする貴重な体験を笑顔で楽しんでいました。大きくなあれ、私たちのお米作り。市内の水田では4月下旬から5月にかけて次々と田植えが行われます。植えられたばかりの小さな稲が風にそよぐ景色は、初夏の訪れを告げる風物詩です。この時期、市内の一部の学校でも学校行事や米作りを学ぶ授業で子どもたちが田植えを行います。今回の特集では、学校での田植えの様子を写真を通してお届けします。小川北義務教育学校、お米と学ぶ体験農園、協賛爽やかな野田を作る会。小川北義務教育学校、5月14日曇り。小川北義務教育学校の5年生が学校近くの田んぼで田植えを行いました。子どもたちは米生産者の浜野博さんから2、3本ずつ稲が浮かないように指で押さえるように植えますと植え方を教えてもらった後、恐る恐る田んぼに入ると独特の泥の感触に驚いていました。田植えが進むにつれて慣れてきた様子で、泥だらけになりながら一生懸命に取り組んでいました。今後は田んぼや学校内で育てるバケツ稲の生育の観察、秋の収穫、そして収穫した米の販売まで一連の米作りを体験する予定です。またやってみたいです。初めて田んぼに入った時はべちゃべちゃして怖かったけれど、田植えができて楽しかったです。稲が浮いてこないように植えるコツを教えてもらったので上手にできたと思います。機会があればまたやってみたいです。小川北義務教育学校5年 長谷川綾音さん。田植え体験に密着。写真の掲載の紹介。1、米農家さんが植え方を指導。2、いざ田んぼへ。3、みんな苗持った。4、うわあ、足が変な感じ。5、苗が浮かないように植え付け。6、はい、下がって、次の列行くよ。7、田植え終了、すぐ洗えるの嬉しい。8、ありがとうございました。学校の田植えが農業に親しむきっかけに、片倉小学校、5月16日、曇り。片倉小学校の5年生が学校近くの田んぼで田植えをしました。田んぼや稲を提供してくれた地域の皆さんが見守る中、元気よく田んぼに入った子どもたちは次々に稲の苗を植えていきました。片倉小学校の米作りは30年から40年前から行われており、収穫後の米はおかきにして全校児童や地域住民に配布するのが恒例になっています。今回の田植え体験をきっかけに、子どもたちは米の品種や食料としての歴史など関心のあることを自分で調べて学んでいきます。広い田んぼにびっくり。田んぼの中は足が沈んでびっくりしました。稲がすぐ浮いてきちゃうのでしっかり植えるのが難しかったです。広いところを手で植えるのは大変でしたが、楽しかったのでまたやってみたいです。収穫も楽しみです。片倉小学校5年菅井美琴さん。竹原小学校、5月28日晴れ。竹原小学校の児童が竹原神社近くの田んぼで田植えをしました。全校児童が参加する米作りは子どもたちに貴重な体験活動をという思いから竹原小の恒例行事になっており、地域住民の協力のもと田植えや稲刈りを1年生から6年生までの縦割り班で行っています。5、6年生は慣れた手つきで田植えをしながら、1、2年生のサポートも担っていました。最後の田植えでした。6年間田植えをやってきて、今回が一番楽しくできました。特に1年生の子たちと一緒にできたのが楽しくて、みんな植えるのがとても上手だったと思います。秋には最後の稲刈りもあるので楽しみです。竹原小学校6年加藤由衣さん。能場小学校、5月28日晴れ。能場小学校の4年生6年生が学校近くの田んぼで田植えをしました。植え方を聞いた児童は1列になって田んぼに入り、もち米の苗を植えていきました。 毎年の米作りに協力している篠原雄一さんは、今の稲は赤ちゃんですが、どんどん大きくなって、秋にはおいしいお米が実るので、毎日見守ってください、と言葉をかけました。秋には、3年生、5年生が稲刈りし、収穫した米はおかきに加工されるなどして、全校児童や協力者に配られます。田植え、楽しかったです。4年生の時に初めて田植えをして、今回が2回目です。等間隔に植えるのが難しかったのですが、久しぶりに泥の中に入って楽しかったです。卒業前のいい思い出になりました。能場小学校6年、石井隼人さん。
小美玉市の旬な話題。ブラウブリッツ秋田に勝利。水戸ホーリーホック小美玉市の日が開催。5月11日にケーズ電機スタジアム水戸で水戸ホーリーホックのホームゲームが小美玉市の日として開催されました。場外イベント広場では市と小美玉観光協会による PR ブースが設けられ、抽選会参加者にオリジナルグッズ配布や市の物産の販売を行い、株式会社小美玉ふるさと食品公社のブースでは選手を起用したオリジナルパッケージのヨーグルトなどを販売しました。試合前には島田市長の挨拶と市内のサッカー少年団による前座試合があり、会場を盛り上げました。試合は小美玉市の PR 大使の活躍もあり、2対1で勝利し、3連勝を飾りました。5月11日のホームゲーム、小美玉市の日に先立ち、4月18日、市役所に今期の小美玉市の PR 大使2名が訪れ、市長への表敬訪問とサイン会を行いました。市内外から集まったファンは持参したユニフォームやグッズにサインを書いてもらうなど、選手との交流を楽しみました。来場者に向けて挨拶をする島田市長、小美玉市の PR ブースに並ぶ来場者の写真が掲載されています。問い合わせ、スポーツ推進課、スポーツ推進係、電話0299481111、内線2252です。台湾淡水国民中学校が小川北義務教育学校に来訪。4月22日友好交流覚書を締結している台湾淡水区の淡水国民中学校の生徒や校長、保護者およそ30名が小川北義務教育学校を訪問し、8年生の生徒50名と交流しました。歓迎会では児童生徒会長の海老原安里さんが、日本と台湾では違う文化や習慣を持っています、お互いを知ることで新しい発見がたくさんあると思いますと挨拶した後、実り太鼓の鑑賞や体験をしたり、プレゼントの交換をしたりしながら親交を深めました。問い合わせ、教育指導課指導係、電話0299481111、内線2231です。海外の写真コンテストで1位を受賞した第1回小美玉花火大会の写真を寄贈いただきました。4月23日、石岡市在住の 友水恵美子さんから第1回お御霊花火大会の写真を寄贈いただきました。寄贈された写真は2023年国際写真コンテストハンガリーで開催のスペシャルカテゴリーで1位を受賞した写真家の園秀則さんの作品で、友水さんがオークションで購入しました。友水さんは寄贈の理由について、あの素晴らしい花火大会の写真を広く市民の方に見てもらいたいと語りました。問い合わせ、商工観光課観光振興係、電話0299-48-1111、内線1161です。茨城県献血功労者として市内の3団体に感謝状が贈られました。茨城県立中央高校、みのりライオンズクラブ、常陸尾川ライオンズクラブの3団体に、令和6年度茨城県献血功労者団体の部として県知事から感謝状が贈呈されました。感謝状は10年以上献血事業に積極的に協力し、献血推進に寄与した団体に贈呈されるものです。受賞した3団体は、輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うために25年以上にわたり献血事業にご協力いただいています。問い合わせ、健康増進課感染予防係、電話0299-48-0221、内線4008です。フレンドリータウン協定を結ぶプロバスケットボールチーム茨城ロボッツ、市民の応援に感謝。バスケットボール男子 B リーグ一部 B1 の茨城ロボッツの川崎敦社長、浅井修吾選手が2024-25シーズンの報告のため市役所を訪れました。シーズンを振り返った川崎社長は、県内どこでも茨城ロボッツが話題に上がるようチームを盛り上げたいと熱く語っていました。また浅井選手は、今季は厳しい戦いが続いたが、ファンの皆様の応援や関係者の協力があり戦い抜くことができたと感謝を伝えました。問い合わせ、スポーツ推進課スポーツ推進係、電話0299-48-1111、内線2251です。お御霊トピックス、青少年相談員の活動を紹介します。青少年相談員とは、現在教育委員会から委嘱された34名が青少年の健全育成や非行防止、社会環境健全化のために活動しています。主な活動、1、青少年の安全確保巡回パトロール。子どもたちの安全のため、下校時の見守りパトロールや市内で開催されるイベント祭礼時の巡回を実施しています。2、青少年の健全育成に協力する店への登録依頼など、コンビニエンスストア、携帯ショップなどを訪問し、深夜外出や問題のある青少年への声かけ、有害図書などの陳列制限、スマートフォンへのフィルタリングサービスの設定などを依頼します。3、関係機関団体との連携、学校、警察署、青少年育成団体など、市内外の青少年育成団体との合同研修や情報交換などにより、近年の青少年の動向や 置かれている環境の変化などに気を配り、青少年の実態把握に努めています。功労者表彰。長年にわたり青少年相談員を務めた横田芳雄さん、活動歴32年。藤田千佳子さん、活動歴26年。松本義則さん、活動歴30年に、これまでの貢献とその功績をたたえ、市長から表彰状が贈呈されました。横田さんは自身の活動を振り返り、苦労や困難はあったが、子どもたちのために何かできることはないかという強い思いで活動を続けることができたと語りました。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話 0299-48-1111、 内線2263です。令和7年度区長会総会が開催されました。4月26日、マリアージュ吉野で御御霊市区長会総会が開催されました。総会に先立ち、新任区長37名へ委嘱状交付式が行われました。交付式では新任区長を代表して、大井戸平山区長石塚義則さんへ市長から委嘱状が交付されました。総会では令和6年度事業報告や収支決算、会計監査報告と令和7年度事業計画と収支予算の審議、役員の一部改選が行われました。令和7年度区長会役員、会長吉倉一郎、たまり学区、副会長萩原茂、小川学区、田口茂、たまり学区、木村敏夫、片倉学区、理事亀井勝、たまり北学区、山内一郎、竹原学区、佐川徹、上吉影学区、幹事島田春夫、羽鳥学区、藤田武美、立花学区、笹目康久、たまり東学区、会計金子和弘、能場学区、根本康夫、下吉影学区、書記藤田誠一、野田学区。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話 0299-48-1111、 内線1132です。
御御霊トピックス。市は皆さんのまちづくり活動を応援しています。令和7年度まちづくり市議会前期が開催されました。4月22日に開催されたまちづくり審査会前期で、まちづくり組織36団体への補助金の交付が決定しました。今年度も世代間交流や伝統文化の継承、地域課題の解決など、より魅力あるまちづくりを進めるため、さまざまな事業が実施されます。令和7年度まちづくり組織補助金交付団体と事業数、学区まちづくり組織認定団体数12団体、交付団体数11団体、補助合計額523万1000円、テーマ型まちづくり組織認定団体数19団体、交付団体数9団体、補助合計額70万円。まちづくり委員会、 認定団体数37団体、交付団体数16団体、補助合計額150万円、合計認定団体数68団体、交付団体数36団体、補助合計額743万1000円。問い合わせ、市民共同課、市民共同係、電話0299481111、内線1133です。続いて、茨城県小美玉市合同避難力強化訓練、浸水被害を想定した避難訓練におよそ200名が参加しました。5月10日、小川文化センターアピオスとたまり保健福祉センターで、大雨による浸水被害を想定した実践的な訓練を茨城県と合同で実施しました。訓練には自衛隊や水戸地方気象台、石岡警察署のほか、県や市と災害協定を結んでいる企業が協力し、災害用伝言ダイヤルや VR を使った体験コーナー、快適トイレなどの展示、炊き出し、防災講習会などが行われました。およそ200名の市民が参加し、災害時を想定した日頃の備えの重要性を再確認する機会となりました。写真には、視察に訪れた大井川県知事とともに、備蓄用トイレの使い方について説明を受ける島田市長が載っています。問い合わせ、防災管理課、危機管理係、電話0299481111、内線1013、または1014です。続いてのおみたまトピックスは、情報公開制度の運用状況を公表します。情報公開請求と決定状況、令和6年度実施期間、市長、請求件数16、処理状況の公開が8、部分公開が8、非公開0、却下等0、取り下げ0、不服申し立て0。教育委員会請求件数4、処理状況公開1、部分公開2、非公開0、却下等0、取り下げ1、不服申し立て0。その他の行政委員会請求件数0、したがって処理状況とも0です。公営企業管理者と消防庁、請求件数1、処理状況公開0、部分公開1、非公開0、却下等0、取り下げ0、不服申し立て0。議会関係も請求件数0です。合計請求件数21、処理状況公開9、部分公開11、非公開0、却下等0、取り下げ1、不服申し立て0です。その他の行政委員会は、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会を表します。また数字は、条例の規定以外の情報提供は含まれていません。却下等の区分には、保存年限が終了し廃棄されたものも含みます。情報公開審査会の開催状況、令和6年度は情報公開審査会を1回開催しました。 情報公開請求の方法、情報公開請求書に必要事項を記入し、総務課に提出してください。請求書は総務課窓口や市ホームページで取得できます。公開請求ができる方、どなたでも請求することができます。情報公開の経費、閲覧無料、写しの交付、片面1枚につき10円、 A3 版までの用紙です。なお図面などの場合は実費相当額、写しの郵送、郵便料金。情報公開制度とは、市民参加による公正で開かれた市政の推進を目的として、市が保有する情報を広く公開提供する制度です。制度の理解を深めていただくため、条例に基づき毎年度の運用状況を公表しています。問い合わせ、総務課庶務係、電話0299-48-1111、内線1274です。続いて栄養士コラム、ゆっくりよく噛んで食べていますか。よく噛んで健康に。市はお御霊健康生き生きプランで、歯と口腔内の健康増進のため、虫歯のない幼児を増やすことや、定期的に歯科検診を受けている人を増やすことなど、幼児から高齢者までの取り組み目標を掲げています。よく噛んで食べることは、歯と口腔内の健康だけでなく、全身の健康にもつながります。よく噛んで食べることの5つのメリット。1、唾液がしっかりと分泌され、虫歯予防につながります。唾液には虫歯予防、お口の中をきれいにするなど、たくさんの役割があります。2、顎の骨や筋肉が育ちます。顎の骨がしっかりと発達することで、歯が並ぶためのスペースを確保し、歯並びを良くします。3、食べ過ぎを防ぎ、生活習慣病や肥満の予防になります。4、脳の血流が良くなり、脳が活性化されます。5、消化を助け、胃腸の負担を軽減します。よく噛むための心がけ、よく噛んで食べるための工夫として、噛み応えのある食材を使った料理を増やすことも大切です。またデスクでパソコンを操作しながら、テレビや新聞を見ながらでは、食事や噛むことに集中できません。家族や友人と一緒にゆっくりと食事を楽しむように心がけましょう。よく噛んで食べよう、噛み噛みレシピ。彩り野菜の豚肉巻き。材料2人分。えのきたけ50g、人参2分の1本、インゲン9本、豚ロース薄切り肉200g、塩コショウ少々、片栗粉適量、サラダ油大さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ2。作り方。1、えのきたけは石突きを切り、小房に分ける。人参は5ミリ幅、8センチの長さに切る。2、人参、インゲンは耐熱容器に入れて、ふんわりとラップをし、それぞれ600ワットのレンジで1分加熱する。3、豚肉に塩コショウを振り、人参、インゲン、えのきたけを置き、くるくると巻き、全体に片栗粉をまぶす。4、フライパンにサラダオイルを敷いて熱し、巻き終わりが下になるようにして焼く。 子、焼き目がついたら水を小さじ2程度入れ、蒸し焼きにする。6、全体に火が通ったら、醤油、みりんを加え、絡めて食べやすい大きさに切り、完成。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話0299-480221です。お御霊トピックス、続いては、お御霊氏の歴史を知ろう、74。辻美高地遺跡、古墳時代、首長が執り行った祭祀の痕跡。平成9年、合併前の多摩利村で、辻美高地遺跡の発掘調査が行われました。調査面積は40平方メートルとわずかですが、火を焚いた痕跡が見つかり、その周辺からは石製模造品や素液と呼ばれる特殊な遺物が多く出土し、祭祀行為が行われた遺跡ではないかと考えられました。なお、石製模造品とは、剣、鏡、勾玉、薄玉などの玉を模して作った祭祀の道具で、主に滑石という石を材料にしているものです。もう一つ、素液とは、釜で焼かれた土器。古墳時代だと素液を生産できる地が限られ、一般的な集落ではあまり出土しないものだということです。続いて、古墳時代の祭祀。古墳時代の主張は、自らが支配する領域の発展や子孫の繁栄、農作物の豊穣、水上交通の安全などを祈願する、あるいはその都市の吉兆を占うなど、さまざまな祭祀を執り行いました。そしてそれが集団を取りまとめるための儀式でもありました。古墳時代の祭祀遺物、辻美高寺遺跡は、栗又市か地内の辻という地区にあります。園部川右岸沿いで、大地と低地の間にある水田面より少しだけ高い位置に立地しており、この地に立つと、園部川の流れが目の前に広がります。石製模造品は、勾玉と鏡を模したとされる装甲円盤が出土し、素液は蓋、身の灰のほかに取ってつき碗や小型の壺の一種である破層が出土しました。これらの土器はおおむね5世紀後半から6世紀にかけてのものです。このうち特に取ってつき碗はかなり珍しく、政治的経済的に優位な立場にある人物が使用するものと言われています。祭祀を執り行った首長、この遺跡が立地する場所から考えると、園部川での水上交通と何かしらの関係がありそうです。素液の年代からすると、妙見山古墳や塚山古墳に葬られた首長、ないしはその子孫が祭祀を行ったと思われます。当時、水上交通は物資の流通に欠かせないものでした。当時の首長はこの水上交通を掌握し、入手したさまざまな物資により自分の支配領域を発展させていったかもしれません。水上交通の主要ルートである河川は、そのような意味では極めて重要なものだったと思います。辻美高地遺跡では、そのような地方豪族首長の姿が垣間見えます。小川資料館、児玉秀成。問い合わせ、障害学習センターコスモス、電話0299-26-9111です。 季節を読む、時流を読む、四季の歌、実り短歌クラブ。幼き日、泣いて帰れば母いいし、負けるが勝ちということもある。志田正雄。いそいそとカフェへ出かける友からのランチの誘い、春めきし日に、菱沼智恵。鉢植えのクリスマスローズ植え替えて、自慢の株を眺め微笑む、宇都宮和子。梅を見に幼友らと偕楽園、甘酒持ちてひと日遊べり、怒り焼きへ。雪国をテレビは映す、雪国の雪かく人の疲れ見えくる、白根沢清香。小川短歌会。川べりにセリの群生見つけたり、冬というのに青々として、小野寺綾子。役離れ、やそじの妻は何思う、歎異抄を開き、ひと日読みおり、中根佳子。七巡目の御年の私、脱皮など露も望まず、無意に生ききぬ、畑谷ひろ子。十分に生きたる身とぞ思えども、今しばらくを歌も読みたし、石田春恵。河保沿いの堤防に桜咲き、遠く筑波も自慢の景色、根本千恵子。たまり短歌会。大リーグ大谷頭にサンバガラス、オープン戦にて大活躍す、鶴町文雄。我通う洒落た作りのクリニック、その豪華さにいまだなじめず、長島康子。氷凍祭りの通路の階段にはゴムマット、滑らぬようにの心うれしも、野口初江。世の中で猫が一番と豪語して、妻呆れさせた記憶懐かしい、正木敦子。この中の半分は今や亡き人か、引き出し満たしし世界の名士、松田道義。湖俳句会。山藤の房を揺らして風行きぬ、長島栄。一面に波打つような芝桜、三村玲子。山寺にぬかずく重に若葉風、長島美奈子。若葉もゆマイナスイオンハイキング、長島明。しなやかなことも強さよ今年だけ、長島久美子。実り俳句会。折もよくポピー咲きけり妻の古希、佐藤清子。この時期に食べたいものに草団子、白根沢清香。土手仰む石尾とさやか春の川、塚田文江。継続は力なりかな友の桑、海老沢博子。偕楽園梅の香りと梅ソフト、岡弥生。欅の会。和菓子屋へ畳む男の春日傘、網代夏江。北の子の頼り短く霧の花、 岡島玲子。藤の花清酒一合まだ足りぬ、阿久津剛。駅長は車掌を兼ねる花の駅、矢口福。ぬばたまの夜をくぐるか黒あげ葉、石田敏江。くるみ俳句会、母の日の鳴門海峡心旅、志田苗女。明けやすし世紀みなぎる鳥の声、白柿うち睦子。梅雨走り筑波山麓雲の中、福島国吉。雨上がり香り出したる沈丁毛、堀内泉。友の府や京畜等の花しろし、松崎敏子。たまり俳句会、一本に鯉のぼりせん空泳ぐ、松田道義。鯉のぼり稚児の葉二本生え始む、矢口智子。幼子や絵本を抱え春帽子、児玉智子。葉桜や内裏絵本はセピア色、豆助。青はまだ一つになれずネモフィラよ、関千恵子。お御霊川柳会、今日もまた風呂飯寝るとおーいお茶、川中実。飯うまし人生なんぞこれすべて、梶山平。つらいこと笑い話にできる年、小林学友。買った本積んどく本に同じもの、大森食堂。風下を歩む人いて夜は回る、志田正雄。
四コマお御霊暮らし、ボリューム54、リレーの練習。リレーの練習しとこう。
おうや。負けた。
やっぱり早いね。
次は本気で行くよ。
じゃあ私も本気で行くわ。
いや、あなたはどう見たってもう全力出し切ってるよ。
お御霊の日常をゆるく描く4コマ漫画、お御霊のクリエイターが3ヶ月交代で担当します。今回の作者は藤井茜さん。趣味で絵を描いている学生です。3ヶ月間皆さんに楽しんでいただければ幸いです。続いてクロスワードの答え合わせ。答えは期待。広報お御霊4月号の表紙に載せたクロスワードのプレゼントクイズには、市内107、市外13、合計120通と多くのご応募をいただきありがとうございました。正解者のうち抽選に当選した5名の方にお御霊の恵み認定品の干し芋をプレゼントしました。応募者の声です。表紙がクロスワードクイズとは驚きました。表紙を工夫することって大切だと感じるとともに、いつもよりじっくり見ようとする気持ちになりました。生まれも育ちもお御霊市ですが、知らないこともたくさんあり、クロスワードを通してお御霊市の魅力や特産品を知ることができて面白かったです。お御霊お便り。行き場のない赤原いもりを救え、学校にいもりがやってきた。5月15日、小川南小学校の児童のもとに赤原いもりがやってきました。このいもりは20年ほど前に
御霊市高崎に生息していたイモリの子孫で、石岡市内の私有地内の池を住処として繁殖していました。この池が道路の新設工事でなくなることになり、池の所有者から大切に飼ってくれる人にイモリを譲りたいとの相談を受け、数匹を学校で引き取ることになりました。水槽に入れられたイモリが3年生と5年生の教室に運ばれると、子どもたちは興味津々、イモリの譲り先探しに協力した内山恵梨香さんから、御霊市がふるさとのイモリです、きれいな水辺を好む生き物で、昔は市内でもよく見かけましたが、今は準絶滅危惧種です、イモリのことを知って大切に世話をしてあげてくださいと話があり、子どもたちからもイモリの生態や世話のやり方について次々と質問が出ました。イモリは今後羽鳥小学校、片倉小学校、能場小学校でも引き取られる予定です。写真にはかわいい、お腹が赤い、今息した夢中になってイモリを見つめる3年生の顔写っています。また腹の部分が赤いのが特徴の赤腹イモリの写真が載っています。続いてダイヤモンドシティ御霊声です。4月号を読んで、将来を見据えた新たな交流の創出にあるように、茨城空港をもっと活用して交流や環境づくりに力を入れてほしいです。10代の方の声です。いつもソララを利用しています。散歩したり野菜を買ったり、ヨーグルトもおいしいです。特に金柑と梅が好きです。70代。続いて3人目の声です。子供が小さい頃空港公園に遊びに行ったことがあり、また久しぶりに行きたいです。素敵な街づくりを応援しています。東京都40代、ふるさと納税応援メッセージからでした。4人目は、毎年7月頃に開催される曽我神社の祇園祭では、夏の暑さを吹き飛ばす迫力満点の神輿担ぎを見ることができます。ぜひ訪れてみてください。下水道課千葉入庁2年目。これで広報御霊声の広報第231号を終わります。続いてお知らせ版をお聞きください。
広報御霊お知らせ版、6月、ご案内。小川地区で新築改築を検討中の方へ、防音サッシ工事の助成制度をご活用ください。茨城空港周辺地域の航空機騒音を軽減するため、個人住宅への防音サッシ工事費への助成を県と共同で行います。対象と助成限度額、対象住宅限度額の順に読みます。1、L 電62以上の区域で平成元年6月30日以降に新築された個人住宅10万円。2、L 電57から62の区域にある個人住宅5万円。なお、国による防音工事の助成を受けられない住宅に限ります。対象となる工事、令和7年4月1日火曜日から 令和8年3月31日火曜までに行われる次の工事。防音ガラスを設置する工事。防音サッシ、窓枠を含むを設置する工事。内窓を設置する工事。遮音性と気密性を向上させる工事。これらの工事に付帯する工事など。申し込み期限、令和8年1月16日金曜日。なお、補助金金額には限りがあります。申し込み方法、まずは問い合わせ先までご連絡ください。助成対象となるか確認し、必要書類などについてご説明します。問い合わせ、基地空港対策課空港対策係、電話0299481111、内線2141です。将来も安全な道路を保つために、道路の破損を見つけたらスマホでの通報にご協力ください。破損箇所の通報にご協力ください。市が管理する道路はおよそ 1500km、 認定のみにも及びます。皆さんのスマートフォンから道路の破損箇所を通報してもらうことで、より正確な状況を把握することができます。安全な道路機能を保つため、ご協力をお願いします。利用方法、スマートフォンで次の二次元コードを読み取り、入力フォームの項目に沿って破損箇所の写真や位置情報を入力し送信してください。通報対象、1、道路穴陥没、2、側溝蓋破損、3、カーブミラー破損ずれ、4、照明灯破損非点灯、5、雑草木の枝、通行に支障があるもの。なお、市道以外の場所は各道路管理者、国、県に情報提供します。安全な道路を維持していくために、道路施設の老朽化は大きな課題となっており、災害への備えとしても安全な道路を維持していく必要があります。道路に近接する土地が管理されていないと、通行に支障が出るだけでなく、不法投棄や害獣を招くことがあります。交通ルールを守り、道路を大切にご利用ください。交通ルールを遵守し、ながら運転、急加速、急発進、過積載などは絶対にしないでください。土や泥などで道路を汚さないようにご注意ください。道路を汚してしまい通行に支障がある場合は、すぐに清掃してください。なお、道路を損傷または汚損することは法律で禁じられています。1年以下の懲役または50万円以下の罰金。環境美化サポーター活動にご協力ください。身近な生活道路の保全管理には、地域住民の積極的な協力が不可欠です。市は道路の除草や清掃などの活動を行う環境美化サポーターを募集しています。問い合わせ、道路維持課、電話0299481111、内線1431から1434です。必 要としている方はご利用ください。市内公共施設で生理用品を無償で配布します。経済的な理由から生理用品の入手が困難になっている女性の負担を軽減するために、市内公共施設に生理用品を設置しています。生理用品を設置している公共施設、女性用トイレにご用意しています。小美玉市役所本庁、小川総合支所、たまり総合支所、四季文化館ミノーレ、小川文化センターアピオス、障害学習センターコシモス、四季健康館、あさみ運輸スパ、小川保健相談センター、たまり保健福祉センター、空の駅そらら、小川運動公園、タスパジャパンミートパーク、たまり運動公園、つくば電気通信希望が丘公園、小川海洋センター、みのり公民館、羽鳥ふれあいセンター、羽鳥公民館、農村女性の家、農村環境改善センター、安らぎの里小川、小川図書館資料館、元気っ子幼稚園、すべての小美玉市立小学校、中学校、義務教育学校。配布窓口で受け取り、多くを必要とする方には窓口で紙袋、昼夜各1パックをお渡ししています。受け取り方方法は 2通りあります。 1. 施設内の洗面所に置いてあるカードを配布窓口に渡す。 2. スマートフォンなどでカードを撮影し配布窓口に提示する。カードを見せるだけで声に出さなくても大丈夫です。カードを設置している施設、配布窓口の順に読みます。小美玉市役所本庁市民課、小川総合支所、小川総合窓口課、たまり総合支所、たまり総合窓口課、四季文化館ミノーレ、受付、小川文化センターアピオス、受付、障害学習センターコスモス、受付。問い合わせ、市民共同課男女共同参画推進係、電話 0299481111、 内線1134です。小美玉市図書館、声出し OK、キッズタイムとキッズタイムお話し会。キッズタイム中は大きな声を出しても大丈夫。小さいお子さんと気軽に図書館を利用できるように、市図書館はキッズタイムを設けています。キッズタイムの実施日時、小川図書館、木曜日、第2・第4土曜日、9時30分から12時まで。たまり図書館、木曜日、第3土曜日、9時30分から12時まで。みのり公民館図書室、第4土曜日、9時30分から12時まで。キッズタイムお話し会、小川、第3木曜日、10時30分から図書館職員が未就園児向けに読み聞かせや手遊びなどを行います。6月の図書館スケジュール、お話し会、絵本読み聞かせ、小川図書館、14日、19日、28日、10時30分から。たまり図書館、 21日10時30分から、みのり公民館図書室、28日10時30分から、休館日、小川図書館、月曜日、3日から4日、蔵書点検、27日。たまり図書館、月曜日、10日から15日、蔵書点検、27日。みのり公民館図書室、水曜日、羽鳥ふれあいセンター図書室、月曜日。なお、詳しくは、図書館だよりを ご確認ください。移動図書館車運行日、A コース19日、B コース12日、26日。問い合わせ、小川図書館、資料館、電話0299585828です。調査員が工作状況を見回る農地パトロールを実施します。有給農地の実態把握と発生防止解消や農地の違反転用の防止を目的に、市内全域で農地パトロール利用状況調査を実施します。期間中は調査員が農地内に立ち入ったり、現況写真を撮ったりする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。調査期間、5月下旬から7月上旬。なお、必要に応じて、期間内以外にも調査を行う場合があります。調査範囲、市内全域の農地、調査員、農業委員、農地利用最適化推進委員、事務局職員など、農業委員会の調査であると判別できる帽子や名札を着用。お願い、納税猶予が適用されている農地の所有者は、必ず耕作、または維持管理をお願いします。利用状況調査で、有給農地の判定を受けると、納税猶予の適用が打ち切られる場合があります。農業者年金受給者の皆様へ、現況届は6月30日月曜までにご提出ください。現況届とは、年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、毎年1回確認するものです。お手元に届きましたら、必要事項を記入、署名の上、6月30日月曜までに、農業委員会事務局、市役所本庁、小川総合窓口課、小川総合支所、たまり総合窓口課、たまり総合支所のいずれかに提出してください。問い合わせ、農業委員会事務局、電話0299481111、内線1501から1503です。窓口延長日は毎週水曜日です。祝日を除く19時までやっております。実施場所、実施している課の順に読みます。小美玉市役所本庁、市民課、医療保険課、会計課、税務課、税に関する証明、納付書再発行。小川総合支所と多摩里総合支所。小川総合窓口課、多摩里総合窓口課。戸籍係、住民票関係、印鑑登録、印鑑証明、税の証明、納付書再発行、国民健康保険関係、 医療福祉関係丸福、後期高齢者医療関係市税等の収納。有害鳥獣対策のための支援、電気柵や防護柵の設置費用を助成します。有害鳥獣による農作物被害の防止を図るため、耕作農地への防護柵を設置する費用の一部を助成します。希望する方は農政課までお問い合わせください。対象者、市内に住所を有し農業を営んでいる方、なお以前に国、県、その他団体から補助金等の交付を受けている農地は除く。対象経費、被害防止・防護柵、電気柵、防護ネット等の資材購入費、補助額、経費の3分の2以内、限度額があります。なお、必ず資材を購入する前に申請してください。予算には限りがあります。希望する方は早めに申請してください。問い合わせ、農政課畜産係、電話0299481111、内線1157です。有害鳥獣対策のための支援、狩猟免許の取得経費を助成します。イノシシ、ハクビシンによる農作物被害対策のため、新規で狩猟免許の取得に要する対象経費を助成します。希望する方は農政課までお問い合わせください。対象者、市内に住所を有し、新たに狩猟免許を取得する方で、過去に狩猟事故や狩猟違反がない方、対象経費、罠猟免許、第一種獣猟免許、第二種獣猟免許、獣猟所持許可取得によるかかる手数料、講習会受講料、補助額合格者のみ、全額補助6万円を限度。なお、予算には限りがあります。希望する方は早めに申請してください。試験日、申請期間。種目、試験日の順に読みます。第一種、獣猟、第二種、獣猟。6月7日土曜日、8月2日土曜日。網漁、罠漁、7月6日日曜日、9月7日日曜日、12月3日水曜日です。問い合わせ、試験のこと、県環境政策課、県央環境保全室、電話029-301-3047で、講習会のこと、一社、茨城県猟友会、電話0296-727730です。女性のこと、農政課畜産係、電話0299481111、内線1157です。母子家庭等自立促進講習、介護職員初任者研修、日時、全14日間、土曜日のみ、9時から17時まで、8月2日、9日、16日、30日、9月6日、13日、20日、27日、10月11日、25日、11月8日、22日、12月6日、13日。なお、レポート提出があります。4回です。場所、 茨城県母子家父福祉連合会ラーク配置会議室水戸市八幡町 11-52 対象母子家庭の母父子家庭の父家父のいずれかに該当し今後就労を希望する方で全日程出席できる方定員15名から20名応募多数の場合は抽選受講料無料テキスト代7124円ボランティア保険加入代392円は受講者負担申し込み方法ファックス郵送なお申し込み様子は子どもか窓口または茨城県母子家父福祉連合会ホームページで取得できます。申し込み期間6月1日日曜日から7月3日木曜まで。その他託児サービスを利用できます。事前登録が必要。条件母子家庭となって7年未満の方前年度の所得が一定以下を満たす方は交通費の一部が支給されます。問い合わせ社会福祉法人茨城県母子家父福祉連合会母子福祉福祉センター電話029-221-8497です。茨城県中央保健所引きこもり相談支援引きこもりはさまざまな要因により引き起こされますが対応や接し方で悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。保健所は専門相談予約制と家族教室要事前連絡を定期的に無料で実施しています。引きこもり専門相談予約制公認心理師が当事者や家族からの相談を受け適切な対応について助言します。相談希望の場合は相談日1週間前までにご連絡ください。日時毎月第4金曜日14時から16時まで。相談は1回あたり45分。場所、茨城県中央保健所1階会議室ほか、水戸市笠原町993-2。担当、公認心理師。対象、引きこもり状態の方、その家族、支援者など。引きこもり家族教室要事前連絡毎月テーマを設定し適切な対応を学び参加者同士で意見交換をしています。参加希望の方は事前にご連絡ください。日時毎月第3月曜日祝日の場合翌日13時30分から15時まで。なお、講師の都合で日時が変わる場合があります。場所、県立健康プラザ3階、研修室1、2、水戸市笠原町993-2、対象、引きこもり者を抱えるご家族など、随時相談、電話、面接。保健師による相談を随時お受けしています。面接での相談希望の場合は、事前にご連絡ください。日時、平日8時30分から17時15分まで。問い合わせ、茨城県中央保健所保健指導課、電話、029-241-0571 きこもりのことでとお伝えください。指定難病受給者証の更新申請を忘れずに。受給者証をお持ちの方は毎年更新申請が必要です。受付期間内に手続きを行ってください。詳しくは茨城県中央保健所からの個別通知5月ごろ発送をご確認ください。問い合わせ、茨城県中央保健所健康増進課、電話 029-241-0100 です。第15回日沼あじさい祭り茨城町。梅雨を彩る風物詩といえばあじさい。日沼自然公園では今年も日沼あじさい祭りが開催されます。およそ30種1万株のアジサイが咲き誇る日沼自然公園は県内でも有数のアジサイスポットです。特にアジサイの谷は上から下まで大パノラマのアジサイが楽しめます。今年のテーマ、五感で楽しむアジサイ。色とりどりの傘を使った新たなホットスポットや風鈴の音色で涼しさを感じる空間、さらにはミストシャワーで旗で感じるアジサイをお楽しみいただけます。開催期間、6月14日土曜日から7月13日日曜日。場所、日沼自然公園、茨城町中石崎2263。特別企画、6月29日日曜日10時から16時は飲食店や体験ブースなどが出店するふれあいマーケットのほか、趣向を凝らしたステージショーが開催される予定です。問い合わせ、茨城町商工観光課、電話 029-240-7124 です。県廃棄物規制課からお知らせです。注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。良い土で土地を埋め立ててあげますなどとうまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設弾道を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は行為者だけでなく土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な弾道埋め立てを発見した場合は直ちに専用ダイヤル不法投棄110番まで通報をお願いします。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立て、見つけたらすぐに通報を。不法投棄110番、電話 0120-536-380。 いつもみんなで村なく見張れ、0120-536-380 です。受付時間、平日8時30分から17時15分まで。受付時間外は最寄りの警察署へ通報してください。アプリで不法投棄の通報にぜひご協力ください。不法投棄された廃棄物の状況をモバイル端末のアプリに写真やコメントなどを添付入力するだけでなく、簡単に通報できるようになりました。通報していただいた不法投棄に関する情報はリアルタイムで 県に情報提供されます。ご協力をお願いします。不法投棄通報アプリピリカ、世界最大規模のゴミ拾いアプリケーション、地域の清掃活動の活性化に活用され、これまでにおよそ320万人以上が参加し、累計4億個以上のゴミが回収されている。問い合わせ県廃棄物規制課、電話 029-301-3035、 市環境課廃棄物対策係、電話029-948-1111、内線1144-1145です。
今年は20歳30歳の方も対象です。歯周病検診、その症状歯周病かもしれません。口臭が気になる、歯磨きの時に出血する、歯がグラグラする、歯と歯の間に隙間ができた。歯周病が進行すると見た目に影響するだけでなく、糖尿病や心筋梗塞など全身の病気につながるリスクがあります。市の受診券を使えば500円の自己負担で受けられます。ぜひ受診しましょう。検診を受けられる歯科医院50音順です。石崎歯科医院、電話029-936-7570、海東歯科医院、電話029-946-6480、木村歯科医院、電話029-946-2220、国札歯科医院、電話029-946-1818、高林道歯科医院、電話029-37-0245、小花歯科医院、電話029-98-2437、羽鳥デンタルクリニック、電話029-46-1715、あずま歯科医院、電話029-56-4856、みのりデンタルクリニック、電話029-48-0888。内容、歯や歯肉の検査、ブラッシング指導など。期間、令和8年2月28日土曜日まで。対象、今年度20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方。なお、歯の治療中の方や総技師で歯のない方は対象外となります。料金500円。身体障害者手帳1級2級、精神障害者保健福祉手帳1級2級、療育手帳丸 A、 生活保護受給者は無料となります。受診方法、ご自身で歯科医院への事前予約が必要です。詳しくは令和7年5月に対象の方へ送付された受診券やホームページをご覧ください。問い合わせ、健康増進課健康支援係、電話029-48-0221、内線4001から4004です。これでお知らせ版を終わります。予報では梅雨が7月の半ば頃まで続くそうですね。暑い日には体調管理に十分気をつけてお過ごしくださいませ。ではまた次をお楽しみください。失礼します。